もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回のテーマは行政視察報告です。横手市議会では他の自治体で取り組まれている先進事例について調査・研究する行政視察を行っています。今回は議会運営委員会の視察報告です。お話を伺うのは議会運営委員会委員長播磨裕和議員です。播磨議員、議会運営委員会で視察に行ってきたそうですが、どちらへ行ったんですか？
はい、昨年の10月31日から11月2日まで北海道の芽室町と帯広市に行ってきました。
では芽室町の方からお話を伺っていきます。芽室町ってどんなところなんですか？
はい、北海道の十勝地方にありますけれども、人口が約1万9300人で、ここは全国議会改革度2年連続1位という大変議会改革の進んだ町であります。前々から市議会では芽室に勉強しに行きたいなと思っていたんですけれども、やっぱり視察の数が多くてなかなかそのアポを取ることができませんでした。それから芽室町の農業ですけれども、年間の芽室町の売上が226億円ということで、農家1戸当たりにするとなんと3600万も売り上げているという大変な農業地帯でありました。
先ほど播磨議員からお話ありましたが、議会改革2年連続1位が北海道の芽室町では、横手市は？
ちなみに横手市は全国145位になっておりますけれども、秋田県では1位ということでありますので、まあまあ頑張っているのかなというふうにも思っております。
では視察の目的は何だったのか教えてください。
はい、今回は3点を課題として行ってまいりました。1点目はタブレット端末の導入について、2点目は ICT 推進計画について、3点目として北大公共政策大学院との包括連携協定について、この3点について視察をしてまいりました。
具体的にどのような内容の視察だったんですか？
はい、まず1点目のタブレット端末の導入についてでありますけれども、芽室町では平成28年の5月に北海道内の町村では初めてタブレット端末を導入したということであります。現在の運用状況でありますけれども、使用に際しては基準を定め、誓約書を各議員からもらっているようであります。で、横手市議会でも使用の基準についてはありますけれども、議員個人から誓約書をもらっているというようなことはありません。いずれにいたしましても、誓約書があってもやはり最終的には議員個人のモラルが重要になるというふうなお話でございました。それから導入の効果でありますけれども、横手市議会でも議会報告会を行っておりますけれども、その際には大変たくさんの資料を持っていくわけですけれども、芽室町ではタブレット端末の導入によって、この資料を持ち歩かなくてもいいし、資料を探すのにもタブレットの中に入っているわけですから、簡単に説明できると、しかも住民の皆様にもこれを提示することもできるということで、住民の皆様の福祉の向上あるいは議会との接点拡充につながっているということでありました。それからこのタブレット端末ですけれども、議員個人でいつでも勉強できる環境にあるわけです。よって議員の資質向上につながる、最終的には町民の皆様の福祉向上につながっていくというお話もありました。それからもう一点ですけれども、事務処理場において、議会事務局の皆さんは議員に対して通知、議案、資料の送付、執行機関からの情報提供はクラウドにより全議員に知らせることができることから、事務の軽減に役立ち、それから一定の紙の削減効果もあるというお話を伺ってまいりました。
ちなみにクラウドというのはデジタルの本棚のようなものと思っていただければいいと思います。いろいろなメリット とお話しいただきましたが、課題というのもあるんじゃないでしょうか。
はい、課題といたしましては、やはり議員個々のタブレット操作に対する操作能力の差があるということでありました。したがってその差がないように日頃から研修や相談の体制を取っていくことが大事であるということで、事務局だけでなくて議員同士で学習し合う取り組みも大切であるということでありました。
やはり今後の課題もあるんですね。続いて2点目の ICT 推進計画について、こちらの方もどんな内容だったのか教えてください。
はい、ICT を進める背景には、目室町の議会基本条例に謳われているということで、議会の活性化につなげていこうということで積極的に ICT を利用するということの取り組みの流れでありました。
ちなみに ICT とはコンピューターやインターネットに関連する情報通信技術のことです。
で、目室町では具体的な取り組みといたしまして、横手市議会でもやっていますけれども、議会のネット中継で、これは横手市議会はまだ本会議だけですけれども、これを常任委員会それから全員協議会もライブでやっているようです。この辺が相当進んでいるなという思いをいたしました。それから議会の情報発信として議会ホームページのほかに Facebook、LINE や Twitter でも情報を出しているということで、かなり先進的な取り組みでないかなというふうに感じてきました。
3点目の北海道大学公共政策大学院との包括連携協定について、こちらはどのような。
これは政策の意思決定を行う議会とそれから学術の中心としての知的財産が集積する大学院が相互に協力することによって、さまざまな地域課題に適切に対応してよって魅力ある地域づくりを推進しようということで、そういう目的で北海道内で初めて大学との連携を結んだそうです。で、内容については研修がメインでシンポジウムや大学院との交流事業も開催しているようです。その他に目室町では通年議会制を取っておるようです。この通年議会というのは、例えば4月1日に議会を開会して翌年の3月31日が会期末というような1年間をぶっ通しで会期中となるわけです。ちなみに横手市議会は1年中でなくて年4回約1ヶ月ぐらいずつ年4回開催しています。そこが違います。で、この通年議会の特徴というのは、議会の召集権、議会やりますよという、召集権が横手市議会では市長が召集するわけですけれども、これを議長が召集するということができます。ということは、例えば昨年の北海道の台風被害の時に議長がすぐに議会を召集できるということで、その対応についてすごくスピーディーで早かったというふうな、すごく有効な制度だったというお話がありました。
大変興味深いですね。
全国的にもまだ少数ですけれども通年議会に取り組む議会も増えてきていますので、今後の動向に注目したいというふうに思っています。
ここまで目室町の視察報告でした。続いては帯広市の視察についても教えてください。帯広市はどんなところでしたか？
はい、帯広市は十勝地方の中心都市になりまして、人口が約17万9千人だそうです。ですけれども、乳牛が24万頭、肉牛が24万頭、合計48万頭ということで、人口よりも牛の数が多いという町でした。そういうことでありますので、農業の生産額もさっきの目室町よりもまた大きくて、売上が329億円、1戸当たりの、所得が4730万円と、横手市の多分一桁違うような、まさに大規模農業の典型の地帯でありました。びっくりしました。
すごいところなんですね。この帯広市の視察の目的と内容は何だったんでしょうか？
はい、今回は議会改革の取り組みと議会運営についての一点で帯広市の方に行ってまいりました。で、内容ですけれども、横手市議会でも議会報告会というのをやっておりますけれども、帯広市ではこの議会報告会の他にお出かけ意見交換会という2つの形式でやっているようであります。どこがどういうふうに違うのということになりますと、参加の対象者が違うだけというふうなお話がありました。で、この頃議会報告会には参加の人数が少なくなってきたり、あるいは参加する年代とか世代とか、あるいは職業とか範囲が狭くなって、どうもその人数が少なくなってきたということで、お出かけ意見交換会というのをまた新たに設けたようです。で、このお出かけ意見交換会ですけれども、例えば若い人たちとか、あるいは女性の方にターゲットを絞ってやっているようであります。この報告会ですけれども、議会の報告にメインを置くのではなくて、参加してくれた市民の方々の意見をむしろ頂戴して、それを持ち帰って今後の政策の形成に生かすというふうなことを頑張っているようであります。
意見交換会という形ではなくて、市民の方の意見を聞くのがメインなんですね。
そうです。できるだけ議員はその場ではむしろ答弁をしないというようなことでありました。むしろ持ち帰ってそれを生かすということです。で、どうしてもと求められれば個人の意見もその場で伝えるというような形をとっているようであります。
あと他に何かありましたか？
それからもう一つは、帯広では大学生のほか高校生とも意見交換会を行っており、特に高校生の場合はワークショップ形式でワンテーブルに議員が2人ついて、まちづくりについての意見交換会を行ったということで、こういう取り組みもいいなと思ってまいりました。
またいい取り組みですよね。選挙権が18歳に引き下がることもありますし、高校生が市政に興味を持ついいきっかけになると思います。今回の視察、十勝地方の芽室町と帯広市に行ってきましたが、この視察を通して播磨議員が特に印象に残ったことや興味深いこと、今後どのように議会運営に生かしていきたいとお考えか教えてください。
はい、いろいろ感じてきましたけれども、特に ICT 化についての部分では、市議会でも議会のホームページを利用して情報発信をしていますけれども、例えば芽室町のように Facebook、LINE や Twitter などを活用して情報発信をするというようなことで、まさに今後の方向性を示されたような気がしました。まだまだ横手で取り組むには課題もあるかと思いますけれども、一つの方向性としては取り組まなければならないなというふうに感じてまいりました。それから大学との連携でありますけれども、やはり知的集団であります大学との連携には非常に大きな魅力があるものと思っております。議会の政策形成能力を高めるためには非常に意義深い取り組みだなというふうに感じてまいりました。また議会のサポーター制度、あるいはモニター制度など、議会以外の方々のご意見を頂戴したり、あるいはサポートをしてくれる方々の意見を頂戴するというのは、議会改革の上でも有効なことではないかなというふうに思います。もう一点ですけれども、先ほどの帯広の意見交換会、特に若い方々との意見交換会というのは、これまで横手市議会では取り組んでなかったわけですけれども、ワークショップ形式でこういった取り組みをするというのも非常に目新しいとか斬新な形で取り組んでいった方がいいのかなというふうに思います。
今回は議会運営委員会の視察報告をテーマにお送りしました。お話を伺ったのは議会運営委員会委員長播磨博一議員でした。毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。 次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。